第11課9月5日から9月12日イエスの物語を伝える。9月5日安息日午後、暗礁聖句。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神の子の御名を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。ヨハネ1、5-13、口語訳。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。ヨハネ1、5-13、新共同訳。今週の聖句。エフェソ2-1-10。ヨハネ1、4-7-11。マルコ5-1-20。ヘブライ10-19-22。ガラテア2-19-20。コリント1:1-30。今週のテーマ。先の課で述べたように、変えられた人生ほど福音の力を雄弁に物語るものはありません。人々はあなたの神学について反論したり、教理について議論したり、聖書に対するあなたの理解を疑問視したりするかもしれません。しかし、イエスがあなたにとってどのような意味を持ち、あなたの人生の中でどのようなことをしてくださったのかという、あなたの個人的な証を彼らが問題にすることは滅多にないでしょう。証とは、私たちがイエスについて知っていることを伝えることです。彼が私たちにとってどのような意味を持ち、私たちのためにどのようなことをしてくださったのかを人々に知ってもらうことです。もし私たちの証が自分の信じていることの正しさや、他の人の信じていることの誤りを証明しようとすることばかりであれば、私たちは強い反発を受けるでしょう。もしイエスに関する私たちの証が彼の恵みによって作り変えられ、彼の愛に魅了され、彼の真理に驚いた心から生じたものであるなら、人々は私たちの信じる真理がいかに私たちの人生に影響を及ぼしたかに感銘を受けるでしょう。変えられた人生との関連で示された真理はとても効果があります。すべての教理の中心がキリストであり、聖書に関するすべての教えに彼の品性がにじみ出ているとき、私たちと聖書を分かち合う人ははるかに高い確率で御言葉を受け入れることでしょう。9月6日、日曜日。イエス、私たちの証の基礎。私たちは皆、クリスチャンとして語るべき個人的な物語、イエスがどのように私たちの人生を変え、私たちのためにどのようなことをしてくださったのかという物語を持っています。問1。エフェソ2-1-10を読んでください。キリストを知る前、私たちはどのような状態でしたか？キリストを受け入れてから、私たちの状態はどうですか？ 1、キリストを知る前。エフェソ 2-1 から3。 2、キリストを知った後。エフェソ 2-4 から10。なんと驚くべき変化でしょう。キリストを知る前、私たちは罪かと罪とによって死んでいたものであって。エフェソ 2-1 口語訳。この世の習わしに従って歩いていたのであり。エフェソ 2-2 口語訳。肉とその思いとの欲するままを行い。エフェソ 2-3 口語訳。生まれながらの怒りの子であった。エフェソ 2-3 口語訳のです。要約すれば、キリストを知る前、私たちは迷子の状態で、目的もなく人生をさまよっていました。私たちは幸福そうに思えることを経験したことがあるかもしれませんが、人生には魂の不安と果たされない目的がありました。キリストのもとへ行き、キリストの愛を体験したことで状況が一変しました。今や私たちはキリストにおいて真に生きています。豊かな憐れみ。エフェソ 2-4 新改訳と大きな愛。エフェソ 2-4 新改訳によって、私たちは救いという賜物を受け取りました。神は私たちをキリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。エフェソ 2-6-7 新共同訳。キリストによって人生は新しい意味と目的を持ったのです。ヨハネが、この方に命があった、この命は人の光であった、ヨハネ 1-4 新改訳とはっきり言った通りです。問いに、エフェソ 2-10 を読んでください。この聖句はクリスチャンの信仰にとっていかに良い技が重要であるかということについて何を教えていますか。救いは立法の行いによるのではなく、ローマ 3-28 信仰によるということとの関連において、私たちは先の考えをどう理解したら良いのでしょうか。9月7日月曜日。人を変える個人的な証の原動力。ゼベダイの子ヨハネとヤコブは雷の子ら、マルコ 3-17 として知られていました。実のところ、そのあだ名を彼らにつけられたのはイエスでした。イエスと弟子たちがサマリア地方を旅していた時に、ヨハネの激しい性格を如実に示すことが起きました。彼らはその晩の宿泊先を見つけようとしていましたが、ユダヤ人に対する偏見のためにサマリア人から反発を受けたのです。弟子たちは最も粗末な宿さえ断られました。ヤコブとヨハネはこの問題の解決方法があると思いました。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。ルカ 9-54。 しかしイエスはその兄弟を戒められ、一行は静かにその村を去りました。イエスの方法は愛の方法であって、 喧嘩越しの力ではありません。イエスの愛に触れる中、ヨハネの性急な行動や怒りは、愛情あふれる親切な心や優しく思いやり深い精神に作り変えられました。ヨハネの最初の書簡の中には、愛という言葉が40回近く、またその言葉が形を変えて50回登場しています。問3、ヨハネ1、1-1-4、3-1、4-7-11、5-1-5を読んでください。これらの聖句は、ヨハネの証とイエスとの交わりによって、彼の人生に起こった変化について、どのようなことを教えていますか？ここには宇宙の法則である永遠の原則があります。エレン・G・ホワイトはこの原則を次のような言葉でうまく述べています。暴力の行使は神の統治の原則に反する。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。暴力や権威によって愛を手に入れることはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。希望への光、676ページ。各時代の希望、上巻4ページ。私たちがキリストに献身するとき、彼の愛が私たちを通して人々に輝き出ます。キリスト教の最高の証は変えられた人生です。これは私たちが決して過ちを犯さないという意味ではありません。私たちは本来期待されている愛と恵みの管に時折なれないかもしれません。しかし理想的にはキリストの愛が私たちの生活の中から流れ出て、私たちが周囲の人たちにとって祝福になるということを意味しています。あなたはキリストの愛をどのように人々に示していますか？あなたの答えが意味していることについて考えてください。9月8日火曜日、イエスの物語を話す。イエスが使わされた最初の宣教師は誰だったでしょうか？イエスが使わされた最初の宣教師は、数時間前まで片田舎を恐怖に陥れ、近隣の村人たちを怯えさせていた狂人たち、悪霊に取り憑かれた男たちでした。超自然的な悪魔の力によって、悪霊に取り憑かれた二人のうちの一人は、自分を縛っていた鎖を引きちぎり、恐ろしい叫び声を上げ、自分の体を尖った石で傷つけました。マタイ 8-28-29、マルコ 5-1-5。しかし、やがて彼らはイエスと出会い、人生が変えられました。マタイ 8-32-34、マルコ 5-13-14。問4、マルコ 5-1-17を読んでください。この男たちに何が起きましたか？町や村の住民は何が起きたのかを見ようと来たとき、何を見出しましたか？悪霊に取り憑かれていた男たちは、今やキリストの力によって作り変えられた新しい人でした。町の人たちは、二人がイエスの足元に座り込み、主の口から語られる言葉の一つ一つに耳を傾けている姿を見ました。マルコによる福音書は、悪霊に取り憑かれた二人のうちの一人に 物語の焦点を合わせていますが、マタイによる福音書は悪霊に取り憑かれていた二人の男が解放されたと記しています。その点は注目すべきことですが、重要なのは彼らが肉体的、精神的、感情的、そして霊的にイエスによって回復されたという点です。問い5、マルコ5の18から20を読んでください。悪霊に取り憑かれていたこの人たちは変えられ、新しい回収者となり、明らかにイエスと一緒に生きたいと願いました。しかしキリストはどのようなことをするようにと彼を使わされましたか。彼らがキリストの教えを聞く特権を与えられたのはほんの数分間に過ぎなかった。彼らはキリストから一つの説教さえ聞かされなかった。彼らは毎日キリストと一緒にいた弟子たちのように人々を教えることはできなかった。だが彼らは自分自身のうちにイエスがメシアであるという証拠を持っていた。彼らは知っていることを語ることができた。キリストの力について自分自身が目で見、耳で聞き、心に感じたことを語ることができた。これこそキリストの恵みに触れたことのある人なら誰でもできることである。希望への光、844ページ。各時代の希望、中間、65ページ、66ページ。彼らの証によって、デカポリス地方、ガリラヤ湖のほとりにあった十の町は、イエスの教えを受け入れる備えができたのです。これが個人的な証の力です。9月9日水曜日、確信を持って証しする。問い6、ヨハネ1、5の11から13、ヘブライ10の19から22、コリント1、15の1、2を読んでください。聖書は私たちが自信を持ってキリストにある救いを証しできるように、どのような永遠の命の確信を与えてくれますか。もし私たちがイエスにある救いの確信を個人的に持っていなければ、それを他の人に伝えることはできません。私たちは自分が持っていないものを分け与えることはできないからです。いつまでたっても確信を持てず、自分は救われるに値するほど善良だろうかと迷っている良心的なクリスチャンがいます。かつてある賢い年配の牧師が言ったように、自分自身を見るなら救われる可能性があるとは思えません。しかしイエスを見るとき、滅びる可能性があるとは思えないのです。主の言葉は遠い昔から確信を伴って聞こえてきます。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。私は神、他にはいない。イザヤ書45-22。主は私たち一人一人が主から無償で与えられる救いを受け取ってほしいと願っておられます。主の恵みによって義とされ、罪悪感がもたらす激しい非難から自由になるとはどういうことかを私たちに経験してほしいと願っておられるのです。パウロがローマ5章で言うように、私たちは信仰によって義とされたのだから、 私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。ローマ 5:1。彼はまた、今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。ローマ 8:1。という確信を持つことができるとも付け加えています。使徒ヨハネは、御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。ヨハネ 1:5-12とはっきり述べています。もし私たちが信仰によってイエスを受け入れたのなら、彼は聖霊を通して私たちの心の中に住んでおられます。これは私たちが神の恵みとキリストにある救いをひとたび経験したなら、それを失うことは決してないと言っているのではありません。ペトロ 2:18-22、ヘブル 3:6、黙示録 3:5。私たちにはいつも神から立ち去ることを自由に選択する権利があります。しかし、ひとたび私たちが神の愛を経験し、その犠牲の大きさを理解したのであれば、私たちをこれほど愛しておられる方から立ち去るという選択をすべきではありません。私たちは日々イエスによって与えられた恵みを他の人に伝える機会を探しましょう。あなたはイエスによって救われていると信じていますか？それは何を根拠にしていますか？聖書の中のどこにその確信を見出せますか？一方で、もしあなたに確信がないなら、それはなぜでしょうか？どうしたら確信を見出すことができますか？9月10日木曜日、証しをするに値すること。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ガラテヤ 2:19-20。私たちがキリストを受け入れるとき、確かに犠牲は伴います。キリストが私たちに捨てなさいとお求めになるものがあります。イエスに従うために必要な献身を主は明らかになさいました。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ルカ 9:23。十字架上の死は痛みを伴う死です。キリストの要求に対して私たちが自分の一生を捧げ、罪の子の古き人、ローマ 6:6、口語訳が十字架につけられるとき、痛みが伴います。時として長年の願いや生涯続いてきた習慣を捨て去ることには痛みが伴いますが、その報いは痛みをはるかに超えるものです。他の人の人生を変えるほどの影響力を持つ力強い証は、私たちがキリストのために捨てたものに焦点を合わせるのではなく、キリストが私たちのためにしてくださったことに焦点を合わせます。そのような証は、私たちのいわゆる犠牲に重点を置くのではなく、キリストの犠牲に重点を置くのです。なぜならキリストは持ち続けることが私たちにとって 最も利益になるものを捨てなさいとはお求めにならないからです。問7、ヨハネ 1-12、 10-10、 14-27、 コリント1、 1-30 を読んでください。私たちの証しはキリストが私たちのためにしてくださったことにいつも基づきます。聖句の中で述べられているキリストの恵みの賜物を書き出してください。先の聖句を踏まえて、キリストがあなたのためにしてくださったことを考えてください。あなたは生涯ずっと献身的なクリスチャンであったかもしれませんし、もしかするとはるかに劇的な改心を経験されたかもしれません。神があなたにとっていかに恵み深い方であったか、どのような目的、平安、喜びを与えてくださったか思い返してください。キリストのためにあなたはどのような犠牲を払うように召されたことがありますか。あなたは自分の経験から他の人の祝福となるどのようなことを学びましたか。9月11日金曜日、さらなる研究。イエスの周りにひしめき合って驚いている群衆は、命の力を受けられることを認めていなかった。しかし苦しんでいる女が癒されることを信じてイエスに触ろうと手を差し出したとき、彼女は癒しの力を感じた。霊的なことにおいてもこれと同じである。不用意に宗教のことを語ったり、魂の渇きや生きた信仰がなくて祈ったりしても、それは何の役にも立たない。キリストをただ世の救い主として受け入れる口先だけの信仰では決して魂を癒すことができない。救いに至る信仰は頭だけで真理に同意することではない。キリストについて信じるだけでは十分でない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰は、キリストを自分自身の救い主として信ずる信仰、キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけである。キリストの忠実さについて我々が告白することは、キリストを世に表すために天の選ばれた方法である。我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身のうちに表すとき、我々は神の証人である。各個人はそれぞれ他人と違った人生を持っており、また本質的に他人と違って経験を持っている。神は我々の賛美がそれぞれ特有の個性を帯びて身元に昇ることをお望みになる。このような尊い告白によって神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのできない力を持って魂の救いのために働くのである。希望への光、847ページ、848ページ、各時代の希望中間、74ページ、75ページ。話し合いのための質問。1、説得力のある証の要素は何ですか。アグリッパの前におけるパウロの証。使徒言行録26-1-23を読んでください。彼の証の基礎になっていたことは何ですか。2、 キリストが私たちのためにしてくださったことに関する私たちの個人的な証にはなぜ影響力があるのだとあなたは思いますか。しかし次のような質問に対してあなたは何と答えますか。なるほど、あなたにはそういうことが起こったのですね。でも私に同じような経験がないからといってそれがどうだというのですか。私がイエスに従わなければならない何らかの理由をなぜあなたの経験から学ぶことができると言えるのですか。3、信者でない人に証しをするとき、あなたが避けたいと思うことは何ですか。話し合いのための質問、終わり。第11課を終わります。